お読みいたします。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。宣教です。神の愛とキリストの愛と題しまして、大高先生より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。あなたが私たちに御言葉を与えてくださることをありがとうございます。どうぞ神様、あなたが聖書を通してお一人お一人に豊かにお語りくださいますように。そしてこの時、この場にあってあなたの御名が崇められますように、賛美が沸き起こりますように、聖霊なる神様が豊かにこの場をご支配くださいますように、ひとときを御手にお委ねし、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今お読みいただいた53章ですが、端的に申し上げますと、イエス・キリストの十字架を予言した箇所です。イザヤ書は、紀元前700年頃に書かれたわけですが、イエス・キリストが誕生する700年前に、すでにキリストが苦難に遭う、苦しみに遭うということが予言されていました。もちろんこのイザヤ書の53章ではイエスですとかキリストという言葉は出てきません。この箇所ではしもべ、私のしもべという形で登場します。これまで少しずつイザヤ書の53章を読み進めてまいりましたが、今回が最後になります。今日もこのイザヤ書の53章を通して、特に10節から12節を通して、イエス様の十字架について、ご一緒に神の御声に聞いてまいります。53章の10節をもう一度お読みいたします。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。この十節は、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったと始まります。一節から九節まで、主のしもべが痛めつけられることが語られてきました。そしてそれは、主のしもべが何か悪を行ったからではなく、私たちのためであったことが書かれていました。そして十節に来て、主の御心 という言葉が出てきます。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。御心とは噛み砕いて言うならば、神のご計画であり、神のお考えです。主のしもべ。それはやがてのイエス様を指しているわけですが、イエス様を砕いて痛めることは、主の御心であった。イコール、十字架は神の御心であった、ということです。そして十節の最後にも、主の御心という言葉が出てきます。もし彼がというところから読みしますが、もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。ここにはもしとありますが、事実、イエス様はご自分の命を、ご自身を捧げてくださいました。ご自身を財貨のための生贄とされました。この財貨のための生贄というのは、旧約聖書の中のレビ記に出てくるのですが、財貨のための生贄の中にあるその中心的な考え方というのは、身代わりの死と償いです。財貨のための生贄の中心的な考え方は、身代わりの死と償い。それがレビ記の中であって、それはあくまでもイエス様の方としてレビ記に書かれていて、まさにイエス様は十字架上で身代わりの死を遂げ、償いをしてくださいました。イザヤは語ります。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができる。このことも実際に実現しています。救われた私たち自身において成就していると言えます。そして十節の最後に、主の御心は彼によって成し遂げられるとあります。この流れにおける主の御心というのは、罪人の救いであり、それを達成するための十字架ということもここに含まれます。主の御心である私たち人間の救いは、彼によって、イエス様によって成し遂げられるのです。これは主のしもべが、イエス様が神と同じ思いでおられたことを意味します。イエス様も神様と同じ思いでおられ、主の御心を行おうとされました。以前もこの53章を取り上げたときに申し上げましたが、十字架は主の御心であり、イエス様もご自分から自発的に従われたのでした。そして私たち人間の罪のために、財貨のための生贄としてご自分を捧げ、身代わりの死を遂げ、償いをしてくださいました。続く11節には次のようにあります。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。この11節の最初も、主のしもべであるイエス様が自発的に十字架にかかられたことを表しています。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。十字架は、 肉体的に大変な痛みを伴うものですが、イエス様の十字架の見苦しみは、釘が痛いとか、息が苦しいといった、そういうことが一番ではありませんでした。イエス様が十字架にかかることの辛さをお感じになられたのは、最も恐れていたのは、十字架上で父なる神から見捨てられるという恐怖でした。イエス様は天上においても地上においても父なる神と一つとなって歩まれました。しかし十字架にかかるとき、その父なる神から見捨てられることになる。それは罪人になるのだから当然です。イエス様は十字架上で罪人となり、父なる神から見捨てられる。ずっと父なる神と共に歩んでいたイエス様からすると、それは耐え難いことでした。それがゲッセマネの祈りや十字架上の叫びの中に見ることができます。しかしそれでもなおイエス様は十字架にかかられました。それは十字架が主の御心であり、主の御心を成し遂げることこそがイエス様にとって最高の喜びであったからです。イエス様は十字架の死に従われました。そしてここで語られているように、自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足したのです。それは救いがなされたことの満足であると同時に、神の御心に生きることができたことの満足でありましょう。そして次のように続きます。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を誘し、彼らの咎を彼が担う。これは、主のしもべが、イエス様が何をすべきか、ご自身が何をすべきか知っていたということを意味しています。ご自身が何をすることによって人が義とされるのかを知っていた。主のしもべは、イエス様はご自分が咎を担うことで人が救われることを知っていました。そのことに忠実に従われました。彼らの咎を彼が担うとありますが、まるで荷物を背負うように人の罪を背負った、担ったのでした。十字架上で罪を担ってくださる。私たちの罪を、咎を担ってくださる主。義とされるというのは正しい無罪宣告のことを意味しますが、罪人である私たちが義とされるのは正しい、無罪とされるのは主のしもべであるイエス様が私たちの代わりに、身代わりに咎を担ってくださったからでした。徹底して私たちが心に留めるべきことがあります。それは私たちが救われるのは主のしもべによる、主のしもべであるイエス様が罪を背負うことによるということです。それゆえに、主のしもべであるイエス様が罪を背負ってくださるがゆえに、私たちが犯した罪が許される。イエス様が十字架にかかって死んだ、それはひとえに私の罪のためであり、そこに救いがあるのです。そのためには、ここで言われている咎とは何か、罪とは何かということを知る必要があります。これまでも幾度か申し上げてきましたが、聖書で罪、咎というとき、それは必ずしもいわゆる犯罪だけを言っているのではありませんでした。もっと根本的なことを聖書は語ります。聖書が罪や咎を語るとき、生き方そのものの根本的なことについて語ります。 それは罪とは神への反逆であるということです。まあ、神への反抗と言っても良いでしょう。もちろん意識的に反抗している人はここには多くはいないかもしれません。しかし行動において反抗している人は大勢います。神への反抗、神への反逆というとき、それは神に従って生きるのではなく、神の命令に生きるのではなく、自分が生きたいように生きるということです。神の命令に生きるのではなく、自分の生きたいように生きる。それを自己中心と呼ぶわけですが、その自己中心こそが罪の根にあります。神に従って生きるのではなく、自分がやりたいように。神を中心としてではなく、自分を中心に。そのように生きるところに罪があります。神に従うことを嫌い、背を向け、神の命令を無視する。それが罪です。私たちの心の中心に何を据えているか。神なのか、自分なのか。それは生き方において大きな違いをもたらします。なんとかこう破れかぶれでもあっても、神様に喜んでいただけるように、神の御心に生きることができるように歩むのか、いや、それとも自分がやりたいように生きるのか。時には人を傷つけることさえも辞さず、自分の思いに生きるのか。聖書は自分中心に生きる最後は、罪を解決しない人の最後は死であり、神の裁きであり、滅びであると語ります。その滅びから救い出されるためには、罪が解決されなければいけない。だからこそ、主のしもべであるイエス様が十字架にかかり、身代わりとなって罪を担われたのです。イエス様が十字架に代わりにかかって罪を背負って死なれたわけです。その結果が12節です。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ここには戦いのようなモチーフがあります。まさにイエス様がなされたことは霊的な戦いであり、それに対する勝利でした。それが十二節の冒頭の御言葉に表されています。ただつくづく不思議に思います。私たちは当たり前のように十字架の死が、十字架の死と復活が勝利の印だと信じます。しかし一般的に考えるならば、死が勝利をもたらすというのは考えられません。敗北に思えます。十二節の中盤には、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからであるとありますが、これは勝利の理由として書かれています。主のしもべが分取り物を得ることができたのは、自分の命を死に明け渡し、背いた人たち、つまり罪人と同じようになったからだ というのです。自分の命を死に明け渡した結果、勝利を得られる。死が敗北ではなく勝利をもたらすという不思議。ですから十字架を目撃した人たちは、その当時目の前で十字架を目撃した人たちは、まさかそれが勝利の印だとは思わなかった。弟子たちは失望しました。本来、十字架刑というのは超極悪人がかかるものです。その十字架に自分の師匠がかかる。その弟子たちが味わったであろう惨めな思いを私たちは想像することはできません。しかし実はその惨めに見えた死にこそ、十字架の死にこそ勝利があると聖書は語ります。その十字架にこそ、主のしもべが受けた苦しみにこそ勝利があり救いがある。イエス様は十字架上で私たちの代わりに罪人となり、代わりに、私たちの代わりに裁かれました。それは十二節に次のようにあることからわかります。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。イエス様ご自身が十字架にかかる直前に弟子たちに次のように言われました。この53章12節の御言葉をご自分に適用して次のように言われました。お聞きください。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現しますと、ルカの福音書の22章で記されています。このイエス様の言葉は、ご自分の死が罪人たちの一人となる死であることを指し示しています。それはすなわちイエス様は、罪深い人々の身代わりとなった。罪人である私の身代わりとなった。十二節の予言は、イエス様の十字架が罪人のためであり、ご自身が罪を背負い、罪人となるということを意味しています。その罪人となられたイエス様が、私たちのために十字架にかかられたがゆえに、救いがもたらされたのでした。そしてこのイエス様は、今もなお私たちのために取りなしてくださっています。今日最後にご一緒に共有したいことは、この原動力、神をこのご計画へと突き動かしたものは何であったのかということです。神はなぜこれだけのことを計画し、成し遂げてくださったのでしょうか。それは、神がこのように動かれたのは、ご計画されたのは、神の愛ゆえでした。神の愛が神をして、そのご計画へと突き動かしたのです。誰一人として滅びることを望まない神の愛。そしてイエス様ご自身も、その神の御心に従い、罪人である私たちを救い出すために、ご自身を捧げられました。その行動もキリストの愛であり、その愛がキリストをしてあの十字架へと突き動かしたのでした。十字架には神の愛とキリストの愛が表されています。十字架には神の愛とキリストの愛が表されている。 私はいつも考えさせられます。自分にはそこまでしていただく価値はないのではないかと。しかし神ご自身は私たちにその価値があると思ってくださっている。私たちが自分をどのように評価しようが関係ないのです。少なくとも神は私たちには罪のない一人の正しい人を十字架にかけて殺す価値があると思ってくださっている。神はイエス様を捧げるほどに、十字架にかけて殺すほどまでに私たちを愛してくださっている。私がまたは他人が自分のことをどのように評価していようが関係ない。神が徹底して私たちを愛してくださっているという事実が重要なのです。何かができるからとか、能力が高いから愛されるのではありません。十字架に示された神の愛に気づくとき、自分が徹底して神に愛されていることに気づくときに、人生は大きく変わります。神の愛に気づいたならば、本当の意味で人生の転換を迎えます。生き方が変えられる。変革がもたらされます。先ほども少し触れたように、自己中心の生き方から神中心の生き方に変えられる。それは神の愛に気づいた人の当然の変化です。この地上の人たちは自分を評価せずとも、唯一神だけは自分を正しく評価してくれる。神は次のように語ってくださいます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだと。イザヤ書の43章の4節です。私を高価で尊いと宣言してくださる神。私はあなたを愛していると語りかけてくださる神。その神は私たちの罪を許すために、ご自分の一人子であるイエス様を捧げてくださる。この愛に本当に気づくときに、生き方が変わるのです。多くの人は、神のために生きることよりも神を利用しようとしているのではないでしょうか。神を利用して自分が生きやすいように、自分がやりたい願望だけを神に押し付ける。そういうことはないでしょうか。あれをしろ、これをしろ、あれをするな、これをするなと願いだけを押し付け、自分が神のために生きようとはしない。自分の願いを叶えない神は神ではないかのように思い、神に向かってつぶやく。辛い状況の中で神と共にどのように生きていくのかを考えないで、その辛さから解放することだけを求めるということはないだろうか。自分の罪のために命を捧げてくださったことへの感謝はなく、神が自分のことをどれほど愛してくださっているのかというその感謝も喜びもない。しかしそうではなくて、私たちは自分のために命を捧げてくださった方のために生きたいのです。神を利用しようとする人生から、神に用いていただく人生へ。それが私たち本来の生き方です。今日という日にご自分の人生をぜひ見つめ直してください。自己中心的な生き方から転換をしてください。それは十字架に示された神の愛に気づくことから始まります。私たちが生きていて道に迷った時に戻るべきは神の愛であり、キリストの愛が表されている十字架です。その十字架の死から復活されたキリストのもとに戻る。そしてそこから再出発です。 私たちは自分のことを徹底して愛してくださっている神とキリストのために生きる人生に招かれている。そしてそれは聖霊なる神様の助けによってなされていく。私たちは三位一体の神と共に生きるのです。その歩みは十字架の愛に気づき、自分の罪に気づき、自己中心的な生き方を悔い改めることから始まります。まだ救いを受け入れていない方は、イエス様を救い主として信じていない方は、このイエス様こそが自分の人生の中心に据えるべきお方だと信じてください。自分を中心に生きるのではなくて、神を中心として生きるように決断をしてください。また先に救いを受け入れた方々も、今一度自分がどのように生きてきたのかを点検してください。かつては持っていた思いが薄れ、神のために生きる人生からいつの間にか神を利用しようとする生き方に変わっていないだろうか。振り返ってみて、神の愛に積極的に応答し、神のために生きてきた人生だったろうか。今日という日に点検していただき、方向転換すべきことが示されたならば、向きを変え、神のために生きる人生へと歩み直してください。今日という日に、私たちを愛し、命を捨て、十字架にかかってくださったイエス様を心にお迎えして、このお方を中心にして、ご一緒に歩んでまいりましょう。ひととき語られたことを心に思い返しつつ、黙祷の時を持ちます。お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、御言葉の交わりを心から感謝し、皆をあがめます。あなたは私たちに、あなたは高価で尊いと、また私はあなたを愛していると語りかけてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。そのあなたは私たち罪人のために罪なきイエス・キリストをこの地上に送り、何の罪も犯していないイエス様が私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださり、私たちに救いをもたらしてくださいました。それはひとえにあなたの愛であり、イエス様ご自身の愛であることを覚えて感謝をいたします。どうか私たちがその愛にいよいよ気づかされ、その愛に応答し、神のために私たち自身を捧げる歩みをしていくことができるようにお助けください。あなたと共に歩む喜びを味わわせてください。この時を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。